旧約聖書詩篇122編の6節と7節。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように。以上です。被災地で救援活動をしていた頃にですね、最初は避難所というのがですね、まあ、体育館とか、そういうところに設けられます。まあ、私たち行ったのは1週間後ぐらいでしたので、今もうバラバラにですね、みんなその体育館に おられました。で、まあ、東日本大震災であればですね、体育館のどこにおられたかっていうと、中央にですね、固まってみんなおられたんですね。まあ、それは怖いからでしょうですね。また地震が来たりするから怖いから、みんなですね、全員でここを集まってですね、で、持ってこられる食べ物をみんなで分け合って食べてたんですね。で、それはすごい美しい、ですね、美しいっていうか、まあ、愛を感じるですね、とこだったなと思いますが、それから1週間経つとですね、どうなるかっていうと、だんだんみんな隅っこの方に行かれるんですよね。で、隅っこの方に行ってもですね、まだですね、みんなですね、食べ物が来ると和気あいあいとしてたんですけど、その後どうなっていくかっていうと、仕切りを始めるんですね。段ボールかなんかでですね、私のここが境界線っていうようなですね、まあ、そうなってきたらもう争いが絶えないです。もう自分の場所っていうのが確保できた瞬間に、で、自分のところに来たものは自分のものですから、隣の人に絶対分け与えようにしませんし、まあ、その後何が起こってくるかというと、うちには梅しか来ない、隣はおかかが来ているとかですね、喧嘩が始まっていくと。最初のみんながですね、中央に集まって和気あいとしていた時は、一体何だったんだろうなって、まあ、自分の領土をですね、見つけて、自分の居場所を見つけてですね、そしてそれを確保した、し始めた時から人はですね、争う。ですから、よくですね、プライバシーを確保と言うけど、ちょっと考えないとですね、避難所っていうのはプライバシーが確保されて居つくようになったら争うしかない。まあ、それは熊本の大地震の時もそうだったなと思いながらですね、見ておりました。まあ、実は壁っていうのはですね、避難所の中では一番大きな問題になってましたけど、まあ、あれ以降ですね、すぐ壁作るんですよね。まあ、なんか簡易的なですね、なんかカーテンが敷けるような壁を作るけど、本当にいいのかなって。もしも自立とか考えるんだったら、そこから一日も早く出てですね、自分で生活できるようにって、壁を作らないでですね、ここだけでは仲良くしていきましょうという方が良かったんじゃないかなというふうに思ったりもして、それを眺めてみました。で、旧約聖書としてね、詩篇にあるですね、神殿に詣でる歌っていうのが今日の箇所です。内容はですね、エルサレムを讃える歌です。エルサレムの巡礼に出発しようとする喜びとか、困難な巡礼の旅を終えてエルサレムに入場した喜びとか、まあ、とにかくですね、イスラエルの人々はエルサレムに行くっていうのがですね、まあ、多分そこに平安とか平和があるので行きたくてしょうがなかったでしょうですね。まあ、また聖書の中にもですね、エルサレムに詣でってことは書いてありますので、まあ、そしてそれに応えてですね、歌うという中で、実は今日はですね、壁のうちに平和があるって唱えてる。まあ、そりゃそうなんですよね。あそこはですね、まあ、途中ですね、強盗とかですね、砂漠とか命の危険を持ちながらですね、エルサレムに行って、その城壁に入った途端に神の国がある、そしてそこにですね、平安があるんですね。ただですね、その城壁の中からですね、外を見るときに、じゃあ人々はどうだったんだろうな、まあ、そこに罪があるんだろうなというふうに思ったりもします。で、事務局にいた頃にですね、実は毎朝掃除のおばちゃんとですね、話してたんですね。で、大体僕が行くのが6時半ぐらいだったと思うんですけど、おばちゃんはですね、始発電車で来て、もう5時にはですね、来て掃除をしてたんですよね。でも、おばちゃんの働く開始時間はですね、8時半なんですよ。でも、これをですね、30年ぐらい、市街ルーテルセンターでやっておられたんですね。で、なんでおばちゃんそんな早く来て、早く帰れるからって、そうじゃなくて、きっと人が来る前にきれいにしておきたいというおばちゃんのボランティアなんでしょうですね。で、とってもいいおばちゃんだったんです。で、本当にですね、本当におばちゃんだったんですけどですね、まあ、そのおばちゃんが話す一つの言葉が非常にですね、印象に残ってですね、まあ、事務局といえどもですね、そのおばちゃんのことをみんなバカにしてたんですよね。ですね、 まあ、特にですね、事務局に働いているですね、人たちはおばちゃんにですね、向こうともせずにですね、ここが汚れてるの、あそこが汚れてるのね、文句ばっかり言ってましたけど、僕はですね、そのおばちゃんの姿を見てですね、おばちゃんからよく教わりました。で、おばちゃんがこう言ったんですね、ですね、ある時にですね、壁の話ですね、自分が作った壁から覗くと、人は壁の向こうからですね、人を見下すようになるのだって、自分でこう壁作ってしまうと、ここ壁登らないと人が見えなくなるじゃないですかって、で登ってみると人を見下すようになるじゃないですかって、おばちゃんが言った言葉がすごいですね。で、まあその後にですね、でもねって僕さん言うけどですね、自分の壁の後ろを振り向いてみるともっと高い壁があるのよって、そこから人は見下されているってことも覚えとかなきゃねみたいな、なんかそういうことをですね、おばちゃんがよく言っておられてですね、今でもその壁の話はですね、そうだなって思うんですね。なんで自分で壁を作ってしまうのかな、それ自分がですね、人から批判されたくないとかですね、いろんなことがあるんでしょう。でもですね、それここから人を見るときには登らんといかんわけで、登った瞬間に人は人を見下していく、そうだよなって、自分の孤独とかですね、自分の居場所とかですね、自分のですね、利益とか、それを守るために壁を作るんでしょうけど、それがあるがためにですね、実は人を見下していくっていうことを覚えときなさいよって。でもですね、壁なんかなくてもですね、上からは神様を見てるってあんたたちは教えてんでしょって言われた時に、そうですよねってですね、おばちゃんの言葉は本当ですね、すごい今でも思うですね。でですね、まあ壁の中で平安に生きるために、それは何かっていうと、おばちゃんに教えてもらったのは、だから牧師さんって謙虚だよって、謙虚に生きることだよって。で、扉、壁は作ってもですね、扉を開けとけばいいんじゃないってそうよねって、まあ、そんな話をですね、実はですね、朝からよくしてたんですね。そのように生きてきたらですね、壁もなくなってくるですね、謙虚になれば壁なんか作らんでいいんだからっていうような話をしてたんですね。で、壁なんかがなくなった時に平和が来るんだからっていうですね、本当に朝からですね、考えさせられました。で、私たちはですね、人との関係ですぐ壁を作ってしまって、自分の壁の中に置いて外を覗くんですね。しかもその時には塀の上に立って覗いてるわけですから、人を見下ろしてる、見下してるということを気がつかない。壁の内にある自分がですね、平和だ平和だと思ってるけど、そうではないのだ、本当は壁がないことが一番平和なんだ、だとするんだったら、そんな壁を作らずに神様の前に謙虚になること、謙遜になること、神様が常に見て守ってくださっていることを知ること、これ以外にないんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、自分が壁を作らずに神様に守られていること、そしてまた神様を信じて歩んでいるときに平安をいただけることを、どうか知ることができますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに住む人々、働く人々の上に今日も神様の平安が与えられますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのある方々には、あなたが共にいて寄り添ってくださいますように。今週もまた私たちが生きるために必要なものは全て聖霊によって与え整えてください。またカフェのリフォーム工事がこれからも続きますけれども、最後まで主が共にいてこれを完成させてください。ここに携わるお父さんはじめ全ての大工さんの上に豊かな主の祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。